昨日は私の学生時代の同じ憲法部の仲間が4人に来てくれまして、久しぶりにですね、みんなで楽しく飲んだり話したりすることができました。でちょうどその数日前にですね、本屋さんをされている方が参拝されました時に四代金光様の生きる力の贈り物というご本をですねお供えされておったんですね。でそれでちょうどその4人に、まあ、1冊買い足したんですけど、もちろんいわゆる皆さんのような、信奉者ではないんですけど私とそういうご縁があってこちらに来てくれるという機会ですのでお土産代わりにですね、それをあげることにいたしました。まあ、一部京都社で、買わせていただいて、その時に京都社の袋をですね、4枚いただいて、その中に、その1冊ずつ本を入れて、昨日こういう四大金光様の金光教の四大教主の、見教えの本ですよということでそれをお土産にさせてもらったんですね。もちろんあの台所で飲んだり食べたりするときは信心の話は一切なかったんですけど、昔話に花が咲くということだったんですが、そういうことをねさせていただくことができました。まあ、みんなにとってみたらですね、あの岩本が宗教家になったというのは、びっくりすることだったということです。まあ、私は学生時代にはとても怖い人間で、まあ、鬼のように言われておったんですね。まあ、そういう私自身がこのお道にですねその帰らせていただくことによって、随分こう人生が変わってきたなと思うんですね。その仲間たちはですねそれぞれに、まあ、自分の仕事を全うされてね今は、悠々自適の生活をしておられるんですね。まあ、そういうことで私自身が今年四代金光様の25年というお年柄にあたりましてね図らずも四代金光様のご生前の尊いご理解をですね、そういう50年近く前になりますね、そういうご縁のある人たちにですねそれを分かつことができました、なんか私なりにねいいことができたなと思うんですね。まあ、読んでいただけばいいんですがね、まあ、生きる力の贈り物というそのタイトルも、まあ、魅力的なタイトルだと思うんですね。人間が生きるということは簡単なことではないですからね、まあ、みんなそれぞれ4人元気でね、まあ、日々大可なく過ごしておられるようですけどやっぱり人間が生きるということは常に問題があるということですね、そういう意味におきましては、四代金光様のこのお取り次ぎをですね具体的に、記録されたねそのご本は本当に彼らにとってもねきっと役に立つと私は信じております。で実際にそのうちの一人はですね、刈谷君というよく私が話をしますが小林さんの、お姉さんの旦那さんになる方なんですね。で小林さんを導いたのもその刈谷君なんです。で刈谷君が今から12年前にですね、岩本わしのもう弟が大変なんだと助けてやってくれんかということで紹介してくれたんですね。でまあ、皆さんご存じのように小林さん元気な明るいねとても人気のある方で、ね、今日々本当に、お役に立っておられますよね。でそういうこともあるんですがその刈谷君自身がですね一度あるところに就職してたんですね。ところがその自分に合わないということがありましてね それでそういう時期に私のところへ訪ねてきたんです。で彼はもちろんその新人がある人じゃないんですよ、まあ、私が親友である昔からね、まあ、その岡大の憲法部でも一番私と一緒に行動した人なんですね。でその、まあ、私を訪ねてきてくれましたので、当時私はもうお道の教師になってましたけど、私がその友達をですね助けるというような力は なかったんですよね。それで御本部にお参りしましてね、連れて行きまして、でそのちょうど四代金光様のお結界に彼を連れて行ったんですね。そうしましたらね、もう彼はこの何でしょうか、私たちは金光様の前に行くと自然にこう頭がこう下がるんですけどね、彼はキュッとこう正面を向いてですね、頭を上げて金光様に自分のその元気を話をしておりました。で金光様からご理解をいただきました、ね、私はその内容はよく覚えてないんですけどね、いずれにいたしましても彼はその後再就職しましてね、その再就職した会社が一流企業でね、普通はその採用されなかったというんですね。ところがその面接の段階でね、その彼がその岡山大学の松陰憲法部のその首相をしてたということがですね、それがある会社の役員さんがですね、こういう人もいいんじゃないかとね、ただ勉強だけでなくてこういうことができている人もいいんじゃないかという意見があったそうでして、それで彼は採用されたんそうです、まあ、いわゆる一流大学の人しか入れないような会社ですよね、そういうことがあったんです。ですからその彼役自身が、まあ、私に言わせるとね、もうすでに四代金光様のこのお取り次ぎをいただいてね、おかげを受けたんだと私は思ってるんですね。まあ、本人はそういう自覚はないかもわからないですよ。ないかもわからないんですが、私はそういうふうに思うんですね。私自身も四代金光様のお取り次ぎによって今日があるわけです。昨日でしたか、ある教会から11月の3日のね、その教会の生き神金光大臣大祭の教話の御用に来てくださいということがありまして、それで、まあ、お受けしたんですが、どういう講題にさせていただくかまたお知らせくださいということでちょっと考えたんですね。それで私は歴代金光様と私という題でね、今回話をしようかなというふうに思ってるんですね。まあ、ずっと私はもう初代 あのお国返した年からもう万事おかげになるという講題でずっとやってきたんですけど、今回その歴代金光様のね、初代は三代金光様のお取り次ぎ、私は四代金光様のお取り次ぎ、新井先生は今の金光様のお取り次ぎで今日があるわけですよね。やはりその金光様の歴代金光様のそのご神徳というものはやっぱり並々ならないものがあるなと私は思うんですね。昨日ちょうどそういうことがありましてね、信者であるとかないとか関係なしにこの神様のお取り次ぎのおかげをいただくことができるんだというふうに改めて私はこう思わせていただいております。皆さんはこうして日日ね参拝をしておかげをいただいていらっしゃるわけであります。どうぞそこを大切になさい。そしてこの度10月のご本部の生き神金光大臣大祭のね、ともどもにね参拝をさせていただきたいというふうに願っております。はい、今日もお参りをいたしました。